要約力を養うには、みんなが見ないような視点で見てみる。本、教科書、にマーカーなどを引いて、大事なところを目立たせるということはよくやるかと思います。頭のいい人は特に、特定のキーワードに対してのマーカーを引く力に長けています。つまり、要約する力を発揮しているということです。自分にはそういう力がないから、いつまでも要約する力が身につかないと思われるかもしれませんが、そうでもありません。キーワードを拾う力もまた、日常の解像度を上げることで養えるものとなります。どうすればキーワードを見つけられる力を養うのかというと、見るポイントを変えればできるようになります。物の見方一つで、簡単に要約できるようになります。もうちょっと噛み砕いて言うと、みんなが見ないようなところを見て要約力を高めているということです。そもそものことを考えてみる。例えば、歴史の教科書ですが、多くの人は、本文を読んで、ナポレオンはこういうことをした。1600年に関ヶ原の戦いが起こった、と、テストに出そうなところにマーカーを引いて勉強をします。しかし、偏差値が高い学生は、歴史の教科書の場合だと、各章の初めに、その時代背景、が書いてあるページがあります。江戸時代にはこんな背景があります。古代ローマというのは、こういう時代です、といった内容です。試験やテストに出るような具体的なことは書いてありませんが、出来事の前提となる背景が書いてあるのです。勉強ができる人は、ここを熟読して理解します。普通なら、こんなところには5つも大切なことは書いてないから、とりあえず飛ばして、それよりも他の重要なところを覚えよう、という考えになりますが、そんなところをしっかり読んでから本文に入るのです。これは当然、歴史の教科書に限ったものではありません。ビジネス書だろうが漫画だろうが、まずは本の表紙や帯、目次を読んでその本がどういう本なのかを調べます。つまり、具体的な内容に入る前に、前提や背景を調べるということです。話の中身や本の本文に入る前に、そこに至る前の、上流、の部分を知ろうとしましょう。余談となりますが、会議などで、話が煮詰まってきた時に、そもそもそれは、と発言する、そもそも論、というものがあります。このそもそも論も、原点に振り返って話すことになるので、会議では使いようによっては使えますが、話が煮詰まってきた時にそれを言われると、今まで話してきたことが無駄になります。もし、会議でそもそも論を言うのであれば、議題の最初に、こういう背景があります、と伝えるようにしましょう。物事の背景にある、上流、を見ることで本質に至れる。ペリー来航は1853年に起こりました。なぜ、この年にペリーが来航したのかという、その前後に発生した事件などと関連づけることで、その出来事の、原因、を探ることができます。しかしそもそも、この19世紀というのは、どういう時代だったのでしょうか。より大きな視点に立つと、何か違うものが見えてくるのかもしれません。1853年の前後に世界で起こっているイベントを調べてみると、1851年の第1回ロンドン万国博覧会、という出来事を見つけることができます。万国博覧会は通称、万博、と言い、現在まで続いている国際的なイベントです。2021年波動波で開催され、2025年にはまた日本で開催されます。前回は2005年。万博とは簡単に言うと、自国の経済力や産業力を見せて、こんなに繁栄したんだよ、アピールするためのイベントです。つまり、19世紀半ばの時代には、欧米列強は工業力を持ち始めていたのです。産業が急激に発展する産業革命も、18世紀から19世紀半ばにかけてのことです。どの国も黒船が作れるくらい、他国に工業製品を売れるくらいに発展していたわけです。だからこそ、その工業力で作られた様々な製品を、いろんな国に買って欲しかった。それが、日本に開国と自由な貿易を要求するに至った背景です。時代の流れがその方向に向いていて、その流れの中でペリー来航が行われたわけです。こう考えると、単純な、原因と結果、では説明がつかない、背景、が存在していることがわかります。物事をより深く理解し、重要な情報を抜き出す、要約、を行うためには、この、背景、を理解する必要があります。要約するやり方をまとめると、具体的な中身に入る前に、それに至る流れを理解する、その流れの中で、具体的な中身がどのように位置づけられるかを考える、この3つのプロセスの中で、重要なポイントを探し、マーカーを引くようにその点を重点的に見て、覚えて、まとめる。ということが、要約するためのプロセスとなります。終わりに、要約する力は非常に大切ですが、要約することが不得意という人でも、日常の解像度を上げることで養うことができます。要約するときには、まずその出来事が起こった背景を知る必要があります。つまり、中身に入る前に、その結果に至った流れを把握し、川に例えると一番上流から下流までを理解する。具体的な中身はどこにあるのか、川の中のどこにあるのか、を考え、重要なところを抜き出す必要があります。